い、皆さんこんばんは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2022年3月24日木曜日17時です。今日のお相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
24ですよ。
24ですよね。
24太郎の20ですよ。今日は
20ですよ。
あ、24日ですよ。24日ね、今日は。
そうですよ、
1ヶ月前にね、
まあまあ、うん、同じ日でしたよ。24日です。
2月24日、
はい、
そしてその日に、あの事件が表へ出ましたね。
あ、
世界でも。
そうでした。
ウクライナ、
ウクライナが、ね、
ロシア、西洋諸国の、
いや、そうなん、あ、そっち、
三つどもえの戦争がね、三つどもえの、
まあまあ影に隠れてね、アメリカや中国やいろんなところがね、暗躍してるのはもう目に見えてますけれども、
それと日本人の我々はこれから暖かくなってですね、
はい、はい、うん、そうなんです。実はね、京都でも今はもう20度超えが続いてまして、
ポカポカ陽気で、桜がもう少しですか。
そうですね、来週ぐらいって聞いてますけどね、
えらい違いですね。
いや、日本はなんかもうちょっと平和ボケしてる感じが。
でもその通り、ボケてますよね。
昨日でもね、また地震が東北で。
まだあれはどうですか。
あれは何ですか。
P 波がありましたか。自然地震ですか。人工地震ですか。どちらでしょうか。
どうですか。でもなんか
ちゃんと調べないとダメですよね。
同じ場所あたりから出てるんですよね。あれ、うん、津波の話も出て
る。いや、本当1億の人がね、一つずつ精査できるようなね、知識を持ったらいいんですよ。本当の自然地震なのか。それとも人工的に作られたものなのかとかね、
あれ
そういった関心持ってほしいよね、みんな。
ガガーと来た後、またちょっと経ってからまたガガガガガガって、なんか不自然なね、はい、なんか専門家が言ってましたけど、
いや、分からないですよ、自然かもしれないし。
いや、今まであんまりないパターンやったって東大の先生言ってましたけどね、そういう意味ではなんか違う、
まあ、科学はね、我々一般庶民に知られないほど進んでますよ。
進んでますよ、
もうとんでもなく進んでる。原爆を落とされる100年前ぐらいから研究されてて、原爆があったとかね、
まあ、昔はね、地震って大ナマズが地下で暴れてるとかね、そんなこと言ってましたけど、
はい、大ナマズ、それ日本人の比喩表現かもしれませんよ。
比喩表現、実は
大和のオロチ伝説のね、私が大好きな神話ですけど、大和のオロチはあるその地域に住む組織グループを指してた可能性はある。そこでスサノオノミコトがですね、対峙して英雄な、あの天津国では、あ、乱暴者の、うん、嫌がられた男がですね、うん、
はい、
この国に前降りてですね、大和のオロチを退治して英雄になって八坂神社さんに、祇園の八坂神社に、はい、祀られているスサノオノミコトでございます。僕も大好きですけどね。
大和のオロチは昔の何だったんでしょうね。
もしかして草薙の剣ですればいい。草薙の剣がね、出てきたというね。
宇宙人ですかね。
三種の神器の一つですね、大好きですけど。
そうですか。
それをナマズというのが、地下のナマズを違うことに比喩すると、誰かおるちこですけどね。金儲けとつむつくような。
いや、まあね、今回もいろいろ黒幕としてね、
はい、
まあ、ジョージ・ソロスの名前が出たり、
はい、ジョージ・ソロス言っちゃいましたね、
まあ、言いましたね、
ゆうさくさん。
これ
あまり言わないでくださいよ。い
や、これはでも、
ね、太郎のお願いです。
駐在のウクライナ大使が、はい、公に言ってるらしいですから、ね、
いや、もう頼みます、その人の名前言わないでください。政治家とか官僚とか官邸の方やら、その人のつながりがあるので、これは絶対に言わないでください。
言わないで言う、
そのジョージ・ソロスの名前言わないでください。お願いします、太郎は。
ヒートアップしてますけれども。
いやとにかくね、こういったことはですね、はい、やはりもしかそういう戦争を作り報道を、歪める者たちがいるんですよ。これは僕が大好きな元公安調査庁 調査第二部長の菅沼光弘さん、私大好きな方なんですけどね、
はい、
大好きで全部信じてるわけ。この人の言ってること、この公安部長の人のことを、
うん、
東大法学部卒業のね、この方なんですけども、
バリバリ
エリートでバリバリで、今はもうアジアの方の違うところへ天下っておられて支配されてるわけなんですけども、全部この人のことを信じてないんですけど、その人の、まあ、一つの本でね、
はい、
戦争を作り報道を歪める者たちの正体というね、この方のやっぱり戦争を作る人がいるんですよね。インターネットやマスメディア、誰かが意図して流して、
うん、
日本のマスコミなどもですね、うん、アメリカ中国に巧みに操られているという、うん、こういう事件のシナリオをね、そういう専門の方ですから、この方はインテリジェンスとして。
いや、それ具体的にはやっぱりウクライナでね、子供が亡くなったみたいな映像をだんだん流すじゃないですか。
またライダちゃん あ、イラクの時のライダーちゃんじゃないの、
ね、いやもうなんかあれでやっぱりこう悲壮感を煽ってね、もうロシアは悪いやつやみたいなイメージを植え付けてますよね、
イラクのフセインにね、はい、あのそれでね、最近国際裁判でロシアの制裁とかいろいろ言われてるでしょ、うん、じゃあイラク時に CIA のアメリカがね、イラク大量破壊兵器なかったんですよ、
う
ん、
そうそう、
それ国際裁判でやってアメリカアウトですよどうなってんの CIA に文句言えるの国際裁判所、
そういう意見もいっぱい出てますね、
そんなこと言っちゃダメですよ、
あアメリカと同じじゃないかとい
けませんと私は言ってるんですよ、ね、
いやだからまあまあ悪いのはまあロシアだけではない、もうあっちこっちで悪いやつはいっぱいいます、
いや本当にね、うん、こんなね、まあ、なんちゅうかな、うん、まあ、私がねちょっとねその誰が悪いとかそれはちょっと国の表情の話を置いといて、うん、は
い、置いといてね、
お金のことだけ考え、資本主義のお金のことだけ言いましょう、
はい、
儲かるんですよ戦争は
儲かる、
あコロナもワクチンも儲かるんですよ、終わり、ね、これだけなんです、陰謀論もクソもないんですよ、金だけ追ってるとね、あ儲かるんです、
もう分かりや
すい、儲かってる人がいるんです、
そういうことですよね、
あコロナでも儲かってる人がいるんです、うんね、ほんで戦争でも儲かってる人がいるんですよ、うん、それが資本主義の危機でしょうね、うん、モラルがないところ、
人の命よりも金ということですよね、結局
暴走する資本主義の正体ですよね、うん、そこにお金を使う人のね哲学がね、うん、あまりもない、みんなね、うん、昔何年前かな、バブルの頃から株儲けたり損したりわーわー言ってる人いるでしょ、はい、僕絶対しないんですけど、あれ見るとね、いや僕は本当はね株投資っていうのは、うん、例えば緑地化するとかですね、砂漠を、うん、そこで食べ物が美味しいものができて安全なものができるとか、そういうところにお金いくらでもついで、学者たちはですね安全なものを作る科学や科学的根拠を見つけて、どんどんあの農地をするとか安全な食べ物、土の培養から土壌の開発からいろいろしたいといいと思うんですよ、お水を 水分をどっかから持ってくるとかね、いろんなこういうことなら損しても投資しなければいけないと思う、しかしねそんな人いない、これが儲かるからとか何々が儲かるからで金だけでやってる資本主義の危機ですよ、そこにアイデンティティや哲学ないから、エコロジーって言っても裏で ずっぽりあの儲けてるとか、あの官庁がね
言ってることは綺麗だけど裏は全然違うということですね、
官庁とか中抜きしてるとかね、人材派遣とかね、そういうの本当にねおかしなことなんですよね、
でもある人言ってましたよ、資本主義のは命よりもお金が大事にする主義やと、
そう
そうこれが本当の資本主義やみたいな、
とんでもない世の中に、ね、なってると、だから世界支配してる人たちは、まあ、国際金融資本家の方々ですね、キャピタリストの方ですね、インターナショナル、
ジョージ・ソロスみたいなね、
まあまあそういった人たち、本当にね、この人たちに本当の哲学あるのかと、人々の末端の人たちを、紙切れや奴隷みたいに扱ってないのかと、そういう問題がありますよね、
あるでしょうね、
だからフセインがいたイラクの方がみんな人民は幸せだってっていう人いるんですよね、
あそうですか、
本当に人民のために役立ってるのかって、もう天下りで自分のことしか考えてないような会社、大会社とかいっぱいあるでしょ、天下りにそもそれで、便宜を図ってもらえるとかね、天上がり天下りね、これでもなんかもう人々の内面がね、問題になってんじゃないかなと思いますよね、
そのことはねメディアあんまり言わないもんね、それがまた問題なんですよね、
そうなんですよ、まあ、軍事産業ではネオコンっていうネオコンサバっていうことなんですけどね、まあ、確かにね、相手とのなんか侵略される危険性があるために、まあ、軍事は必要だということも確かにあり得るとは思いますけどね、
核のね、そうやね、
はい、まあ、何のためにそんなあの平等と言われてる国際裁判所があるのかないのかって、絶対それはね、うん、国連っていうのは連合軍組織ですよね、勝ったところの考えで全て進んでるので、
そうですよね、
まあ、これは致し方ないと言われては致し方ないけど、もうちょっと公平なところが出てきてもいいですよね、
確かにね、まあ、一国の拒否権で否決できるというね、はい、なんか面白い制度ですよね、あれも。
そうなんですよね、まあ、そういうこともありましてね、はい、まあ、とにかく、まあ、前半の最後に言いますけども、はい、情報をね、
はい、
不安を煽って金にしてきたやつらがいるわけなんですよ。
あれじゃないですか、それ、あの、何にイズムでしたっけ、それ。不安を煽るやつ、
ね、あれです、ショックドクトリン。
ショックドクトリン、それそれそれ、ショックドクトリンじゃないですか。
そういうのがね、まあ、はい、
根拠のないことが言われたりしてね、あの飲食業なんかも大変な、うん、あのあれを
ねえ、
あってね、でまあワクチンもまだまだ実験的な治験的な、
うん、
だけど、ISD 条項で買っちゃってるから打ちゃなくちゃいけないんですかね、
うん、
TPP が進んでますから ね、
うん、まあそこはでもね人の命を直接ね影響するもんですから、
は
い、
それでは
うんしっかりと、あじゃあここでちょっと一曲をお願いいたします。はい、この曲は
アイシャトシェルフボブマーリーです。
ボブマーリーですか、
ウェラーズ、はい、
どういう、
まあ、保安官を撃ったと、
お、
あの法の代行者を撃ったわけじゃないけども、はい、この保安官を撃ったと、
うん、
俺の国をマリじゃ奴らが血眼になって俺を探していると、俺に罪を着せるつもりだと、うん、冤罪ですよね、
うん、
まあ、法の代行者の命を奪った罪にということで、
うん、
まあ、なかなかね、私ジャマイカ行ったこともありますけどね、ボブマーリー博物館も行きましたけどもね、なかなかね、このいい曲ありますよね、世俗的な民衆のね、あれで、でそこでね、
はい、
先ほどのもう欲望の経済なんですよ、全てが、
うん、まあ、金に全てがつながると、
つながっちゃってると、
うん、ということで、ね、
でまだまだね、うん、これからあの世界がそのグローバリズム、
はい、
ややねグローバリズムいい面もあるけども、うん、悪い面もいっぱいあると思うんですよね、うん、どっちかというとややゆっくりしゆっくりというかあまりするとね、うん、全体主義のファシズムになるでしょ、
まあ、結局 一国がね全体を占めていく感じになりますよ、
新しい共産主義になるわけです
よ、うん、そういうこと
です、一国のボスがいて、もう世界中同じ右習いで動いていくというのは、うん、ちょっとこれはね危険だなと思ったりしてますよね、
うん、まあアメリカはロシアいらないんでしょうね多分、
いやいやロシアもね取り込みたいんですよ、市場として、金儲けだけ考えるとそうなんですよ、
あ、だからもう服従させたいわけですか、
そうなんですよね、
恐ろしい、
だからねその辺でね、まあ、例えば一つ言うとね、
はい、
まあ、デジタル通貨の話あるじゃないですか、全部覗かれるわけですけどね、
仮想通貨ではなく
仮想通貨じゃなくて全てデジタル通貨、うん、というか、まあ、仮想通貨も含めますけどもね、現金が多いのは日本なんですけど、
はいはいはい、
まあ、しかしねこの乗り遅れなと世界に遅れを取ってるということでいろいろ言われてるんですよ、
うんうん、
キャッシュレスは海外では常識で、
あ、もうそうですね、確かに、
で、まあ、それの方がねいろいろと、うん、中国なん、なんでも素晴らしいんですけど、
うんうん、
ただ本当は怖いスマホ決済はですね、
はい、
キャッシュレス決済1位の韓国は、
はい、
韓国なんです、
はい、
その代わりカード地獄になっちゃってると、わかります、
まあ、結局後払い後払いやからね、
そうです、キャッシュ、うん、それがね、うん、とんでもなくなってそういう悪い面も、うん、非常にあるんですよね、うん、韓国は 97.7%、 中国 70%、 カナダ、オーストラリア、キャッシュレス決済状況世界主要国、
あ、そうですか、
あ、5年前のデータでいきますとね、
そんな高いですか、
イギリスも56でしょ、シンガポールでしょ、うん、日本は 21% ぐらいなんですけども、
そんな低いですか、
しかしね外貨のハゲタカテチは自分の手に落ちた金融機関と政府に対して容赦ない要求を出して、
うん、
圧力を受けた韓国政府が禁断の規制緩和に手をつけてしまうというようなね、
ほう、
国民登録番号が紐付けられてるんですね、クレジットカードと、
はい、
カードを使った消費行動、いつどこで何をいくら買った、全ての記録が、履歴が記録されて、
うん、
全てこうコントロールされて、うん、しまいにこの、うん、あれも借りられるでしょ、
キャッシング、
ね、はい、そんなことがもうとんでもないことになっちゃってるんですよね、うん、その観光が控える逆に問題が、
あ、じゃあそういう状況は全部各人の債務状況は全部掴んでるということですか、
いや、それは当局はね、
は
もう今警察も盗聴も全部できるしね、傍聴私生活が丸ごと監視されている、まあ、中国でも監視されてるというようなね、
もう返せない人を集めてもう奴隷にしようもできるわけ
ね、そうなんですよ、もうとんでもないことがねいろいろと行われてるわけでね、
映画の怪事みたいなもんやね、
う
ん、
その情報のことで言うとね、
はい、
いろいろまあ報道されてることも含めてね、これを元にしていろいろ世論誘導をしようとするわけですよ、
うん、
流行りもんも含めてね、
うん、
流行らないもん流行らしたりとかね、
うん、
まあ、そういった報道機関自体がねもともとそういったまあ、カバールというかそういう組織の方々が都合のいい情報を流して世論操作をするために作られた、まあ、そういった諜報機関があると、国家諜報機関が生まれたっていうのが、まあ、この日本のね、日本でも世界でも、
わかります、それは、ま
あ、それは 誰がための帳簿機関かといったら、うん、もう国民のためじゃないんですよね。
ないよね、絶対ないですよ、うん、
で先ほどのアイシャットシェルフみたいに、うん、まあ、冤罪にもはめられてしまうというようなことまで起こりうるということなんですよ ね
警察のやばいとこいっぱい出てますね今。
出てるんです
本当に。この
その
それだけの本がある
そうなんです。 それもある。取り締まり、例えばですね、この東住吉冤罪事件ですね、取り調べ違法であるというようなこととか、大垣事件であるとかですね、あの原発化自然エネルギーを反対した団体の人らを全部、まあそんなことは変みたいなもんで当たり前なんですけどね、
う
ん、
これでもまあこうやってまだ出るだけマシで、こんな隠れた冤罪って山ほどあるんでしょうね、
はい、でね、
うん、
そこで、はい、まあ、金融システムを作ったね、僕も大好きなロスチャイルド家なんですけども、
う
ん、
先ほどの一つのね、
まあ、多少ロスチャイルドを喋ってみたいなと、はい、いろんなことをね、哲学的なことを喋ってみたいと思ってるんですよ。もうあのマイヤーロスチャイルド、アムシュロスチャイルドさんなんかもう僕も大好きな一人なんですけども、はい、う
ん、大好きなんですね。
あの、はい、ただ哲学的にはどうなのかなということで、生きてたら話したいし、現存する孫とかとも喋ってみたいとは思ってるんですけどね、そのいろいろとね、この方々がまああのおっしゃってる、まあ一つのあのアジェンダの要約をね、言ってる方がウィリアム・ガイカーさんがおっしゃってるんですけども、いくつかあるんです。人間を支配するには暴力とテロリズムを訴えると最善の結果を得られて、権力は力の中に存在していると。2番、政治権力を踏んだつにリベラリズムを解くだけで十分であると。政治権力を奮発奮守するにはね、そうすれば有権者は一つの思想のため自らの力特権を手放すことになって、その放棄した力特権をかき集めて手中に収まればいいと。3番、大衆はどのようにして自由を享受すればいいのか分かりません。分かってないんです我々。自由という思想を利用すれば階級闘争を生じさせるも可能。4番、最終目標に到達するありとあらゆる手段を正当化する素直さ正直さといった国民としての立派な質は政治に支障をきたすから、きたすんです、うん、逆に、ね、素直さや正直、私です、はい、支配者となろうとするものはずる賢さ欺瞞に訴えなければなりません。5番、我々の権力は力の中にあり、まあ強者の権力によって攻撃する権力で、既存の地図と規則のすべてを粉砕し、既存のすべての制度を再構築する権利である。6番、我々の富の力は いかなる力によっても損なわれるような強さを獲得するときまで表面化しないように保たなければな、表面化しないように保たなければいけません。戦略計画基本路線からそれることは何世紀に及ぶ栄利を無にする危険性があります。7、群衆心理を利用して大衆に対する支配権を獲得、戦争やコロナやね。3番、酒ドラッグ大敗的道徳悪徳を代理人を通じて組織的に利用することで、諸国家の若者の道徳心を低下させなければならない。賄賂もペテンも裏切り行為も、それが我々の目的達成役立つのあれば続けなければならない。
恐ろしい。
キューバ、そう、服従と主権を確保できる、何が何でもためらうことなく財産を奪い取る権利が自分たちにある。10番、自由、平等、博愛という言葉を大衆に教え込んだ最初の民族であるゴイムは、難解とされたその言葉の対立に気づくことさえあらないと、ゴイムというのは、まあ、あの何ちか、非ユダヤ人というかね、奴隷みたいなことを言うわけなんですよ。自ら戦争を誘発しながら敵対するどちら側にも領土の獲得が生じない和平会議を主導しなければならない。戦争は対立する双方の国家がさらに負債を抱え込み、我々代理人の手中に落ちるよう主導しなければならない。これちょっとね、すみません、まだまだあるんですよ。
はいはい、もう聞いてたらなんかゾッとしてきますね本当に。
いやでもね、あの日本人みたいな考えじゃなくてね、まあ参りましたね。
これでもなんか聞いてると、やっぱり自分たちは表に出ないで、要はメディアであったり代理人 の、
う
ん、
そう、
その別のね、
はい、
人に喋らして、
はい、
自分たちはぬくぬくと、はい、もう安全なところにいるという、
ね、でもね、まあ、うん、あの船井総研の人も言ってますけどね、陰謀論に騙されるの逆にね、一番問題なのは思考停止を世界を悪くすると。
ん、
思考停止が世界を悪くする、思考停止になるっていうのが、はいはい、まあ、一番悪いことでしょう、
ね、
やっぱり物事はね、いけないことやもろもろやっぱりね、追求しなければいけないと。
考えなかったら家畜と一緒ですからね。
陰謀論、陰謀論っていうのは、 まあ、そういった勢力が不都合な過去を暴かれるのを阻止するために考え出した言葉なんですよね、
う
ん、言論を封殺するためのレッテル貼りですよね、
はい、ね、そういうこと言ってる人はバカだみたいな感じに、
例えば、ね、はい、安倍首相がね靖国神社へ行った時にね、うん、参拝に対してアメリカメディアを中心とリビジニストと批判されたことがあったということもね、うんうんうん、まあそういったことも含めて、ね、まあいろいろとねレッテル貼りが大好きなんですよね。
そうですね、
あいつは悪いとか、まあだからね、で金、警察とかね、先ほど不祥事がたくさんあるわけなんですけども、はい、やっぱりスパイをいろんなところ送り込んでね、
うん、
風俗とかいろんなことやるとね、真面目な人が逆に警察組織内部で陰湿ないじめは受けるんですよ。なかなかね、なんちゅうかな、上に逆らうものは徹底排除されるんです。年間30名以上が命を絶つんですって。ねじ曲がった上下関係が警察組織にあるんですよね。いや、その徹底した上下関係を身体に叩き込まれるということで、うん、まあなかなかね、いろいろと最近でよくね、うん、不祥事がいっぱいあるでしょ、うん、痴漢したら警察官だったとかね、うん、4人に1人がと言われてますよ。だから誰のための警察組織かとかね、そういうことになるんですよね。
いや、今の聞いてると、その今一般の会社じゃパワハラいう言葉あるじゃないですか、はいはい、上司が部下に対して、ね、これ今の聞いてると警察なんてそれが普通じゃないですか。
普通ですよね。
押し付け押し付けて、
いや、いろんなところにね、スパイを送り込んで、まあ、人材派遣という名で送り込んで、いろいろと情報を、その会社や組織の情報を仕入れるのが今の主流でしょうね。
まあまあ、それで政府系、政府に非常に近いところにある P 社とかね、
はい、
あそこはもうまさに人材派遣の会社ですけど、
人事情なんかをちょっと調べようと思ったら、やっぱりそういったところに、まあ、人材派遣というか、まあ、そういうところで S を送り込むとかね、
送り込んで、
で弱みを握る と,
握ると、
そうすると、私みたいにいらんことを言う人が少なくなると。私もはめられないように、大変いろんなところでお茶のお稽古場とか、 うちの会社とか、いろんなところでね、うん、裏でこそこそってね、あの人ちょっとおかしいよとか言われてね、されないように本当に気を使っていろいろやってて ね、結局はめられて、検察にはめられると、歪んだ正義と日本の劣化ですよね。ゴーン事件も含めてね。あ、まあ、お金持ちだから助かってるかもしれませんけど、ゴーンさんならばね、
まあまあ、あのぐらいなればね、
日本の西川さんとかどうなったのかと思いますけども、その人らは検察の手中に落ちてたら、まあ見逃されるみたいな ね、 なかなかね、その辺はいろいろと困りますよね、本当に。
まあでも、そういう意味では人間らしくね、よう生きましょうとかいう話あるじゃないですか。そうできない社会に今なってしまってるのかね。
なってしまってるんですよね。
自分の言いたいことをやりたいことができない社会、それはもう子どもたちにとっちゃもう不幸な。
共産主義国家ですよ。日本共産国諸国家ですよね。
なんかロシアや中国が、日本がなんでこんな上手に共産主義ができるのか見習いたいと言ってましたけどね。
そうですね、社会主義共産主義で ね、まあ、内閣情報調査室の優秀さ
優秀さですか、
ことじゃないですか、多分北村茂さんとかね、以前、まあまあ、今いろいろと国家安全保障局の局長さんとかね、まあ、いろいろとなられてるわけなんですね。外務事務次官の方がなられたりしてるわけなんですけども、やっぱりその辺のね、まあ、まあ安倍政権時代の警察官僚が外交と安全保障の権力を、まあ、外務省の方が一つそこで立たれてちゃんとなったと。元警察官僚の北村茂さんの前前職は日本版 CIA の長官、内閣情報調査室をトップが務める内閣情報、情報官ですよね。
あ、
まあ、2021年から8年間もやって安倍政権をまあ支えてたわけなんですけどね。安倍さんが悪いわけじゃないんですよ、別に。安倍さんもまあ半分ちょっとその人と水止めでいろいろとやらざるを得なかったことなので、安倍が悪い安倍が悪いと右も左も言いますけどね、それはちょっとこの人たちが動いてるっていうところなんですね、 目に見えないところで。だから隠れたこいつらがやっぱりね、
でもそれは、ね、自分の自らの意思でやってるんですか、誰かの指示じゃないんですか。
いや、それはやっぱり、日本とアメリカの、
ね、そっちの話、ね、
まあ、簡単に言うと、まあ、内閣情報官なんては、まあ、アメリカの、ね、中央情報局のなどの、まあ、そういったところのほぼ同じ立ち、同じではない、下だよね、
下になって、もう言うこと聞かざる
を得ないと。インテリジェンスを第一人者が、まあ、そういったところで 鍛えられて、なぜかというとやっぱりもうアメリカの、まあ、属国なんでね、はい、それ従わざるを得ないとロシア側にはつけないんですよ、まあ
そうね、そういうことですよね。
でもお金の面ではね、いろいろアメリカからも出てるし、ロシアに。でもまあこれからロシアから撤退するというならロシアはロシアで独立した国家にやっていくかもしれないし、ね、逆にいいかもしれない。
まあね、あれだけの国やからね、
外資誘致してますけどね、京都も自らがね、商売資本主義のね、国家の者たちがしっかりとすればいいんですよ。ここにおる者がよそからわざわざ来る必要はないし、
そうや、ね、
頑張らないといけないですよ。お金儲けもね、金だけのお金儲けばっかりじゃないでしょ。人々の役に立つための健康や安全やもろもろ役立つ、まあお金が回る組織をね、
いや、
やっぱり
この中でね、
仕組みをね、経済の仕組みを含めて
京都市がね、実はメタバースを作ったってご存知ですか。
いや、なんかそんなこともあるみたいですよね。
それをね、あのそこの中でいろいろ商売しようという話らしいですよ。
なるほどね。
京都市も、まあ、どっちかというともうあの世界は一応大きな権力が及ばないらしいんでね、
はい、
そこへ逃げ込もうとしてるのかなという気もせんでもないです。
まあこれ気をつけてくださいよ、これ、はい、ちょっと読んでみてください、これ、これを、
いや、警察のデリヘル城20万人スパイ化計画、
はい、これどうですか、これ
どういう意味なんですか、はい、ここ性的な思考まで警察が把握という
個人情報が集中するということでね、
まあ、やばいですね、
まあ、気をつけていただいてね。い、
公務員は一応ね、公務員倫理規定ということでね、守秘義務あるはずなんですけどね、全然守られてない。
守られてないでしょ、
ね、裏ではもうやりたい放題やな、もう
あの清掃会社の社長さんが天下りだとかですね、あれなんちゅうですか、あれ、コンパニオンの派遣会社の方々とかね、みんなね、上の人は捜査課の方がね、社長さんであったり、ボスであったりとかね、いろんなレストランもありますしね、経営されてる。
そうですか。
皆さん気をつけてね、よく一つずつね、お店を見ていただいて、まあ、ここまで半分告発みたいなこと言ってはいけませんよ。
まあ、ここで言う分にはいいんじゃないですか、
誰も聞いてないな、
誰も聞いてない、
聞いてますかね、
誰も聞いてことないけど、まあ、100人ぐらい聞いてるかもしれません。
でもこんだけ言ってるから知恵の方も聞いていただいてると思うんですよね。
まあ、もうちょっと大きくなるとそこまでいくかもしれない、
ね、よろしくお願いしますよ、はい、私の訴えを、あなたたちの哲学がない、生きる哲学が、
そう、みんなで自分の
ことということで、
考える時代になりました、
はい、また、
じゃあまた
来月、ね、第4木曜日17時から、
はい、はい、
お願いしたいと思います。お相手は
優作と
太郎でした。24太郎ウーノ、またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。